スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブルをお送りするのは私スノーと
半助です。
はい、ちょっと声がもしかしたら枯れ気味かもし
れない。もうネタバレをしてしまいましょう。テイク2です。はい、1時間ほど1時間以上か。
うん、話を、まあ、50分はな本番喋ってましたね。
話をしていたんですが録音ボタンが押せておりませんでした。
はい、
いやもう初じゃないかな。
あ、今までなんかたまにあーとか言ってるけど、あ大丈夫でしたっていう
ね
のは何回かありましたよね。
こう音源がなくなったとか言いながらも、いや見るとこ違ってるとかね、なんか冷や汗をかくことは何回かあったんですが、いやショックですね。
はい、はい、
まあそんなのね、あの聞いてくださった皆さんはあれ
など
関係のないでございますが、まあちょっと今さっきの出来事なんでちょっとショックを隠せずこう暴露してしまいました。いやはい、気を取り直していきます。大変失礼しました。こっちの事情なのに申し訳ないです。巻き込みました。ですね、今週は、前半ミラーレス一眼3つ触ってきましたというお話と、はい、後半、まあ、僕ら撮影現場での愚痴話みたいなのをしてみようかなということで、いきたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、もう一回言うのがなんかこんなに辛いもんだと思いませんでしたね。まず今日撮影に行きまして、
はい、
クリーニングペーパーがなくなりました。
あ、はい、
もうこれはこの番組始まった当初ですよね。
そうです、1回目か2回目の時に、
レンズの磨き方も知らんのかということで直にお会いしてですね、
はい、
クリーニングペーパーとクリあねレンズクリーナーか。
レンズクリーナー液ですね。
と、それを拭くためのペーパーをスノーさんからおすすめいただきまして、
はい、
富士フィルムのやつね。
はい。
もうそれ以来ずっとそれ使ってるんですよ。
あ、そうです。はい。ね、今、一応、チェックしたら別に廃盤にはなってない
んですか？なってないんですか？
よかったです
。まあ、ちょうど、手元のがなくなってしまったので、クリーナーの液の方はあったんですけど、ペーパーがね、なくなっちゃったんで、いや、これやばいと思って、切れる前に買わなきゃと思っていたのが、在庫として持ってたつもりが、カウント間違えてたみたいで、現場でなくなってしまいまして、まあ、とりあえず今日の分はあったんでよかったんですけど、もう買っとかないとっていうことで、急遽ビッグカメラに行きまして、見たんですが、僕の行きつけのとこにはなかったんですよ。
はい。
で、ショックを受けまして、なんかセットもの、そのスノーさんに教えてもらう前、自分でセットもの買ったんですよね。
はい。
クリーナーが入ってて、うん、ペーパーが入ってて、クロスみたいなのが入ってたのかな、なんかセットみたいなやつを買って、
うん、
まあ、これでバッチリだろうなって思ってたら、はい、やっぱなんか、拭き取りが綺麗にできないんですよね。
はい。
で、その苦い思い出があったので、はい、このセットものは絶対買わないぞと。
はい、
だけどペーパーないしとか思ってたら、うん、唯一白馬のペーパーだけのやつがあったので、 まあペーパーがどうかは分かんないですけど、まあクリーナーはあれを使えばなんとかなるかなということで、うん、まあ、とりあえずペーパーを買ってきたんですが、ちょっと富士フイルムのが見当たらないんで、ね、ちょっと都内とか行った時とか見つけたらまとめてごショット買わないといけないかなみたいな、うん、そんな感じになっております、
ね、あのレンズクリーニングペーパーって実はピンキリで、
ほう
値段が、ほう、あの外国のねティフェンとかいうのですけどね、ほう1枚 7.56 円なんですよ。
1枚
?1 枚。
それ100枚入ったら700円とか800円とか。
7000円。
あ、じゃないか、そっか、7000円か。
2500枚ボックス入りで18,900円。
うわ高
っ。あの、銀一っていうところでね、
はんはんはん、
扱ってるんですけど、そういうのはありますね。
富士フイルムが200円。
はい、
じゃなかったっけ、
200円から
190円とかね、
う
ん、そんなだったと思うんですけど、
はい、あのこう多分富士フィルムでっかいやつないんですよね、確かね、このちっちゃいやつしか50倍入りか、もうちょっと上のやつあったっけ、
いや知らない、もう、
まあ、まあ50倍入り買って、まあ個人で使う分にはね、
うん、
50倍で180円、
あ、でっかいのってバンが大きいとかじゃなくて枚数だってこと、
200枚入ってます
か、ね、はいはいはいはい、
うわ、なんか見たことは
ない、あ、大きくは50枚がちょうどいいかな、うん、その持ち出していくのでなんかヨレヨレになっちゃうんですよね、
そうですね、
なのでまあ50枚ぐらいで
ちょうど、それでも 3.6 円なんで50枚、
はあ、まあ
でも倍ですからね、
もう結構ですよね、うん、まあちょっとそんなの心配になりながらも、まあとりあえずの、まあまあ、白馬のですけど購入できたので、まあ、ちょっとだけ時間があったので気になっておりました EOS M を見てまいりましたが、結果から言うとちょっとショック残念まあちょっとスノーさんからなんとなく噂話を聞いていたんですが、やっぱ AF 遅いですね、
なんかあの多分こう機械的っていうか、
うん、
そこら辺は EOS デジタル、EOS キスデジのじゃないかなっていう気がしないでもないので、あの、こう EOS のキスデジより大幅になんかすごく良くなってるっていう、
うん、
まあ感じはしな、こう最初からしなかったんですけど、特にダイブビューの時、まあ EOS キス、あのキスデジの方ね。うん、話ライブビューの時にシュワシュワってこう合う感じはなかなかないです
ね。ああ、なるほどね。そうかそうか。
それと同じこと
なのか。同じことなのか。
気はする。
なんかね、その、やっぱり同じキャノンだから普段使ってるのと、メニュー関係を出した時に、
はいはい、
ほぼ同じように出てくるので、すごくそこら辺は好感度が高かったんですが、まあ、ちょっと操作系がどうしてもね、そのハードウェア的についてるスイッチ類が限られるので、
うん、
そこの操作の違和感を感じたのと、その AF かな、はい、やっぱりそのね、今持ってるレンズとかが使えるっていうのはね、1.6 倍の APS-C シリーズと同じ形で使えるっていうのはすごい魅力だったんですけど、なあ、ちょっとやっぱこれは厳しいかも。なんかその、
はい、
それだけを最初に手に取って使ってる分には、まあ早くはないけど使えなくないかなみたいな気もしたんですけど、うん、やっぱ他の、はい、今回ニコンの、ニコン 1V2 っていうのが出てたので、それを見たのと、
はい、
まあ、前々から良さそうだと言っていましたペンタックスの Q、
うん、
この3つを触ってきたんですが、やっぱ他の触っちゃうと明らかに遅い、
うん、
これはちょっと使ってるとストレスになりそうかなみたいな感じがしたの、ちょっと残念でしたね、うん、ここら辺がもうちょっとピキピキ動いてくれるといいかなっていう感じはしました。で、V については、グリップがつくようになって、
はい、
ま、 見た目に、あ、そういえばこんなだったっけみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、初めてちょっと実物手に取ってみて、
うん、
まあ、ちょっと小さいの、ね、普段使ってるものと比べたらやっぱちっちゃいので、なんとなくこう違和感は感じたものの、これまでの V と J、
はい、
初代に関して言えば両方ともつるんとしたコンデジ、グリップのないような形、はい、で、まあ、ちょっとこやや他のコンパクトとかと比べたら大きいじゃないですか、
うん、
なんかあそこまでの不安感はないにしても、やっぱりグリップがない、ちょっと頼りなさというか、そこら辺が解消されてるのと、まあ J はこれまで通りグリップのないボディだったので、
はい、
住み分けするのにもいいだろうし、まあ、V はファインダーがついてる分やっぱこういうグリップがついた形になっていくのは自然なのかなという印象でしたね。だからなんかいい方向にこう住み分けができて、それぞれこう進化していくのかなっていう、ちょっとこれからも期待ができそうな感じ、うん、で Q はやっぱりあの小ささがやっぱ魅力でしたね僕は、
うん
うん、はい、常に持っておく一台として、まあ将来余裕ができたら何か買いたいなと思ってあげる感じなので、はい、でただ持ち帰るからコンパクトでもいいやっていうのは失敗しているので、
はい、
ある程度その普段使ってるものの代わりとして使えるようにって考えると、やっぱ操作系がこの3つ、
うん、
というかそのニコンを除いて、操作系がやっぱすごく気になったのが、絞りとシャッタースピードを変えるスイッチ類が、ペンタックス、キャノンに関しては同じキーとかダイヤルとかで変えるんですよね、は
い、うん、
で、今は絞りだから絞りの方が変わってきます、
はいはい、
シャッタースピード変えたかったらスイッチなりキャノンだったらタッチパネルで触って変えて、
うん、
でもう一回同じ操作をすると、うん、ここがこれはちょっと使ってたストレスになるかなと。
そうですね、まあ今ちらっと見たら、
うん、
ヨス M と、ペンタックス Q は、
うん、
AV ボタンっていうのを押してから、
うん、
あのマニュアルの時ですけどね、
うんうん、
こう切り替えて絞りや
る、そうそうそう、今が、うん、今がシャッタースピードを変える時なのか絞りを変える時なのかっていうのをちゃんと認識しないとできない、
そうですね、
形なんですよね。
まあそもそもマニュアルでなんか取らなくていいよっていうか、
まあそういう想定なんでしょうね。
非常時用っていう感じがするんですけれども、
うんうんうん、
まあそこら辺も考え方がニコンとは違います
ね。うん、そんな中、まあニコンはそのシャッタースピードを変えるスイッチと、絞りを変える部分が違うと。これ切り替えられたりするのかかもしれない、どっちがどっちっていうのはあれなんですけど、上下に動かすレバーみたいな、ちっちゃいねレバーみたいなのとダイヤルと別操作系でこう変えられるっていうのは、なんかこの小ささの中でやっぱそこを切り分けたっていうのはやっぱすごいなと思いましたね。
まあ、そこら辺の設計の思想と、うん、まあ、あとはユーザーがどういうユーザーかっていう、
うんうんうん、
設定が全然違うんですけどね、
うんうん、
まあ、特にワーニコンなんだっけ、 V の方だと、
うん、
あのこうプロカメラマンというか、うん、そういうハイエンドというか、
うん、
そういう機種と混ぜて使うような人もあのターゲットに入ってきてる。
いやでもそれを言ったらキャノンの
EOS M
もあれ同じレンズを使えるようにしてるっていうのは、
まあ、まあそうなんだけど、まあでも選定の仕方から言ったら完全にこう女子カメラっていう感じ
なんだけど、
どっちかっていうとやっぱりアマチュア向けに。
そうか、で実使ってる人が降りてくるっていうよりは、
うん、入門機
として、その上のレンズを 引っ張り下ろしてくるというか、そこに手を出すみたいな。
そうですね。あまり、今言ってデジタル一眼を、一眼レフをね、
うん、
バリバリ使ってる人に、
っていう
に使ってもらおうという感じはか、あのしない
です。同じそのシステムレンズを使えるといっても、そこら辺のスタートの位置が違うのか。
うん、まあ、それは言えますね。
うん、
まあ、せいぜい要す、例えばキスデジを使っているというか、キスデジをこれから買おうという層の人に、
うんうん、
ミラーレスっていう選択はないのかみたいな。キャノンには、じゃあミラーレスっていう選択はないのかっていう、まあ、そういう市場からの要求が、まあ、あるのかもしれないし、まあ、当然あるでしょうけれども、
うんうん、
それに応えようっていう感じかなという気はしますよね。
そうか。位置づけがちょっとそこら辺が違うのか。なるほどね。まあ、まあ、僕個人としてはちょっと期待してたっていうのは、その今あるシステムのレンズが使えるっていう部分と、まあ、その 1.6 倍で撮れるっていう部分からすると、面白い商品だなと思っていたんですが、ちょっと残念だったかなと。で、やっぱりペンタックスのあの小ささ、操作系がやっぱりその別系統になってないところは、僕が使いたい使い方を想定するとストレスになりそうだなっていう引っかかる部分はあるんですけど、動作が軽快だったのと、やっぱあの小ささがやっぱ魅力かなと。もう本当に常時持ってて苦にならない。まあ、ちょっとレンズにもよるとは思うんですけど、まあ、本当にパンケーキみたいなのつけたら本当にね、ポケットにずっと入れてても、
うん、
刺して苦にならないかな。で、まあ、ある程度の撮影ができるんだったらこれはありかなっていう風なちょっと感じがしたので、Q は面白そうだなと思いましたけどね。はい、まあ、
見た目のこうおしゃれ感は Q 一番いいかもしれない。あのデザインとしてのなんか、うん、こう可愛らしさとか、
うん、
面白さはありますよね。うん、まあ、あのニコンは本当質実合計な感じがするし、
うんね、そのさっきのね2系統ちゃんと分けてるところとかっていうのはなんかこだわりを感じるところがありますしね。
ちょっと EOS-M はデザインもちょっと微妙っちゃ微妙なんだけど、なという、
まあなんか無難というかね、
うん、
なんかすごくこなれた感じで仕上げてはきてるかなっていう気はするんだけど、
まあタッチパネル好きな人はっていうか、タッチパネル好きな人はこれしかないか。あれ他はどうなんだっけ。
他は違ったような気がします、ね、ちゃんと確認してないけど、うん、まあ、でも今ねあのスマートフォン系がこれだけ普及してると、あのタッチパネルっていうのは自然なのかもしれないから ね、
そうですね、うん、ちょっとおじさんには携帯しか使ってないおじさんがよくわからないですか。
やっぱりでもカメラでそのね、やっぱりその2系と分かれてないっていうのがまず大きな問題ではあるんだけど、
はい、
でもやっぱあのタッチパネル、あのそうか、タッチパネルで慣れてる人だったらその切り替えとかそんなに苦にならないのかな。
うん、まあ、まあね、そう、iPhone で撮る一眼レフみたいな、そんなイメージを目指しているのではないでしょうかね。
うん、
だから、あんまり細かいこと、やりたい人向きではない
ような気がする。まあね、どれもそうなんでしょうね。もう気軽に撮れるっていうのが大前提なので、
うん、
そこら辺はちょっと僕の用途としてはこう特殊な本人になっちゃうのかもしれないですけど、ちょっとその常時持ち歩くみたいなね、機種をいずれちょっともう一度チャレンジしたいなと、
はい、
オリンパスのコンデジで失敗をしているので、
はい、
まあミラーレスぐらいある程度こういろいろできたらちょっと使えるかもなみたいな、なんか子供みたいなあれなんですけど、はい、まあちょっと余裕が出たらちょっと試してみたいなと思って見てきました。まあ非常にざっくりとしたレビューであれなんですけども、
はい、
まあ、3種類比べてみてこんな感じでしたという感じでございます。で、後半ですが、まあ私もこう何年か学校現場で撮影させてもらいまして、 ここに来て他の業者さんのちょっとねお話を聞かせてもらったりとか、
うん、
いろいろあってですね、いや他の現場ってどうなんだろうみたいなとかね、なんかそこんな話を、まあ、ちょっと愚痴っぽくなるかもしれませんが、
はい、
まあ現場ではこんなの過去としてますみたいなお話が、ね、していければいいかなという感じでいきたいと思うんですけども、その最初、撮れていなかったテイク1でちょっと話題にしました、はい、その撮影したものを、後でセレクトなり多少現像なり、
うんうん、
僕は基本的に貯めないように頑張ってるんですけど、
はい、あ偉い
貯めると、
はい、
その古いやつ、
はい、
撮影日が一番古いやつとか開いた時に、
うん、
うんざりしません
かなりうんざりします
あの、はい、プライベートとか自分で好きで撮ったやつって、やっとこれ見れるとか、なんかやっとこれちょっと いじりたかったんだよなとか、
うんうん、
ああいうのがあるとなんかそれを嬉しかったりするんですが、仕事のやつってこう開いた瞬間、はい、うわってその直前のものに比べてそのうんざり感がすごい大きいなと思って
そうっすか、うん、まあね、あの特に数が多いやつは
なんかもう終わった感が満載になっちゃうんですよね、
まあ、そうか、はい、
その後に2つ3つね、うんうん、他の撮影しちゃうと
確かにそれは言えます。
でその一番新しいやつとか、まあ、1つ前ぐらいだったらなんかああそういえばこの子こんな顔してたなとかね、なんかいろんなのがあるんだけど、うん、もう3つとか立て続けになっちゃってるからそう溜まっていくわけで、
はい、
そうするともうあここ何の行事の時だっけとかね下手したらあれこの子こっちの学校だったっけみたいな古いやつの2つ目ぐらいの学校だったような気がしてたんだけど最初の学校かみたいなそういうのが出てきちゃうともうなんかうんざりになってきてねなのでなんかその貯めるのって結構きついなと思って、
そうですね、はい、
基本的に大抵のものは後回しにしちゃうタイプなんですけど、そのセレクトと現像だけはそういうのがあって、もういや本当にやる気なくなっちゃうのでそれだけはなるべく避けようと思って今やってますけどね。
いやそれは仕事は基本かもしれない
本当はね、
はい、
まあ、そんなお話も、最初にはしていたんですが、まあ、そのあと発注元によって同じ撮影でもいろいろ違うっていう話をね、さっきちょっとしてたんですが、はいはい、僕がたまたまそのいろんな方と、そのカメラマンって基本的には一つの学校に一人なんですよ、うん、今の発注元さんからいただくパターンでいうと、
はい、
ただ複数学年、例えば4年生5年生とか、
うんうん、
だと、各学年に1人つく感じなので現場であの顔合わせたりするんですね、
はい、
ただまあ行事が始まれば別行動するから2人なわけで、なかなかゆっくり話
し、うん、撮ってる最中は1人、
そうそうそう、なかなかゆっくり話してる感じでもないんですけど、まあ食事の時とかね同じ場所で撮ってるんで、うん、まあ一通り全員の写真撮ったら一旦みんなが食べ終わって片付けるまでの時間とか15分20分ぐらい少し時間ができて、はい、そんな中でこう話をして少し、まあちょっと知り合いになってみたいな感じがあるんですけど、はい、でそんな中でまあちょっと他の業者さんの様子をいろいろね、
はい、
あの聞いたりとかして、まあちょっと、まあ、さっきの一部でも言ったんですが、まあ、ゲス割りになるからやめようということで、はい、ギャラの話とかねいろいろ聞いて、はい、うわそんなに違うんだっていうのと、はい、あとその取り方とか、
まあ、
納品の仕方一つとっても違うし、はいはいはい、いやなんか漠然と学校で、まあ、アルバムとかその学校に貼り出して販売する目的の写真で、まあ、行くとこは違うぐらいなもんで、
うん、
基本的に撮り方とか、なんて言うんでしょう、定石というか、
うんうん
う
ん、
そういうものって変わんないのかと思ったら意外と違うんですね。
まあそうですね。なんか、 そこの、なんですよ。まあ、編集というかやる人で、まあ社長さんだったりするわけですけど、うんうん、その人の好みというか、
うんうん、
その人がやってきたことが一応スタンダードになってるので、
うんうん、
結局、10人十色な感じになっちゃう。
うんうんうん、
ね、まあ、こう、外せないところは一緒なんだけど、結構細かいところは、
うん
うん、違ったりして、
うん、
そう、それ、A というところではこれは OK っていうかぜひやってくださいっていう、
うんうんうん、
B というところでいや実はそれはあんましあんなやってほしくないなとか、
うんうん、
そうじゃなくてこうとかそういうのはありますよ ね
意外とそこら辺違いがあるんだっていうのでね、
そうなんですよ、
まあ、さっきちょっとねハンドスノさんと話した中ではその集合のね、
うん、
みんなで集まって集合写真を撮るときに僕の、まあ、今やらせてもらってるところのパターンで言うと、まあ、行った場所が分かるように、
うん、
っていうので、例えばそれが光の加減で逆光だったらどうするかってなった時に、真逆光だったらまあ当然それを避けてちょっと方向を変えるとかして、うん、でもやっぱり優先はそのどこに行ったかが分かるような絵なんですよね。だけどさっきちょっとスノーさんから聞いたのが、
うん、
まあ、光が優先。
はい、光です。まあどうしても巡航に近くなるのは絶対やめてくださいみたいな。
うん、結局その撮られる側の
表情がね、
こうまぶしがっちゃったりとか、うん、ちゃんと目が開けられなかったりとか、うん、そういうあれがあるからっていう。
こっちの方がクレームになるっていう言い方を。
うんうんうん、
してましたね、うん、まあまあそうかっていうのはあるんですけれども、
うん
うん、こう表情が悪いとか、
うん、
まあ、特に小さいお子さんの場合は、うん、本当、ま、見てられないから、
うんうんうん、
もう避けちゃうので、まあそうなんですけれども、
うんうんうん、
でもそう、こう光って言うとその条件が常にいい、背景の条件がいつもいいわけではないので、
うん、
たまに飛んでもらえちゃう、これは何なんだみたいな背景になっちゃう時もありますから、
うん、
まあそこら辺はそのね現場で、まあ学校なりそこの先生とか相談してこっちの向きとかやるわけなんですけれども、まあ最初からここで撮ってますっていう、毎年ここで撮ってますとかそういう話もありますしね。
ああ、はいはいはいはい、そうですね、それは言われることありますね、確かにね。
まあそしたらそれでやるかっていう話なんだけど、
うん、
今度天気によってまたそこが暗かったりとかさ、
うんうんうん、
すげえ暗いんだけど天気が良ければね、ちょうどなんか木陰だったりしてちょうどいい場所だったりするんだけど、
うんうん、
天気悪かったらもう暗くて話にならないよみたいな時もありましたけど、
ね、うんうん、そうそう、だからその現場でのそのまあその発注元ではなく、そのクライアントって言えばいいんですか、
うんうん、
お客さんというか、
はい、
まあ僕の場合で言えば学校さんが、
はい、
まあその現場でのリクエストっていうのが意外とこう、うん、っていうさ詰まっちゃうことがねなんでそのさっきの集合の話なんですけど、ちょうどその、まあ、いつも行ってる施設、宿泊のね、学校が利用する宿泊施設なので、大体その、パターンというか、その集合写真を撮る場所みたいな、お決まりの場所がもうあるので、
うん、
まあ、その中でいろいろと、まあ、その、集合写真を撮影する時間によって、こっちが今はいいですとか、そういう提案はできるんですが、
うん、
ちょうどその紅葉でイチョウはすっごい綺麗に黄色になってたんですよ、
はい、
で、まあ、一番定番の場所ではあるんですけど、それの背景にちょうどそのイチョウが入ってまして、これをバックにしたいと言われて、あ、じゃあやっぱりこの定番の場所かと思うんですが、はい、いつもだとこう到着した時とかね、早い時間にそこを使うんですけど、
はい、
その時はちょうど帰る前、
うん、
そこからバスに乗って学校に帰るぞっていう時に最後撮っておしまいっていうパターンだったので、ちょうどその並んでもらっ てそのイチョウが入る位置の真後ろ、傾きかけた太陽がこっちを向いてるわけですよ。
わわわ。
いやーこれ逆光なんでねみたいなちょっと話もするんですけど、うん、まあせっかくなんでこのイチョウが入るような形になんとかなりませんかみたいな、
はい、
まあじゃあ撮るしかないかと、うん、いうことで、まあね一応ね、晴れ霧みたいなのを しながら、
はい、
なるべく目立たないようにストロブ強めにしてとかいろいろできる限りのことをして撮ったんですけど、やっぱりちょっとしらっちゃけた感じになっちゃって、あみたいな、多少ちょっとねなんか納品前にできる限りの調整をしてから現像して出してはみたんですけど、あのなんか予想だにしないリクエストが来るとあたふたしたりしませんか。
はい、まあそうですね、結構そのこ背景やっぱり気にする人が多いですよね、
うんうんうん、
だから光の向きとか考えずにあっちって言われたりする時はあったり、
うんうん、
あと非常に高いものところにあるものだんだんいろいろ思い出してるんですけど、非常に高いものっていうのはね、あれ何だったかな、例えば学校の校章、
はいはいはいはい、
ホールみたいなところで学校の校章天井に
書い
てその前に並ぶからあれと一緒に写してとか、そうするともうあの人がめちゃくちゃちっちゃくなっちゃう、
うんうんうん、
まあもうこっちがもうあの地面すれすれから見上げるから、
うんうんうん、
なんかすごい変な集合写真ね、
うんうんうん、
下から見上げたっていうか、うん、地面から撮りましたっていう集合写真になっちゃったりとか、
うんうん、
そのあのする時が、その時はいやちょっとこれは無理なんですよっていう話をしたら、
うん、
あのある大学の学部長だったんですけど、
ほうほうほう、
どうして俺の言うことが聞けないとか言って怒り出した
んですよ。うわそうなんだ。
あとであの学生にすいませんわがままな先生で謝られました。
そうなんだ。
っていう時もあるんですけど、まあそれは極端な例なんですが、
うん、
まあ、結構ああ撮れないのは残念だわみたいな話
が
ありますよね、
うんうんうん、
まあ、なるべく撮ってあげたいというのは、まあ、商売としても印象としてもそうなんですけど、
うんう
ん、まあこうその場その場でできる、
そうそうそうそう、
こう
それを
それなりに判断して、
ね、こう端的に説明できればいいんだけど、その短い時間でなおかつそのすっきり納得してもらう説明がその都度ね、なんかある程度のパターンがねのものだったらあれなんだけど、突拍子もない感じになってきちゃった時にあたふたしちゃって説明できないしどうしようみたいなの時がたまにあったりするんですが、
まあデジカメなのとりあえず撮ってみ、撮ってみせっていう、うんうん、
まあそのパターンですよね、
うん、その困った学長先生の時はフィルムのまだ時代
の時代だった。
いやこうやって撮ってもねとか言っても見せられなかった。
そうね、これでも説明しても分かんないっちゃ分かんないし難しいとこですよね、
うん、まああのねこう自分人間の目ってこうね普通にこう都合のいいように普段から見てる
ん
で、それの延長線でまあ写真を特に撮らない人は、
うん、
それの延長線なんで、
うん
うん、こうどうして自分の頭の中にある風形がそのまま
形にしてくれないんだみたいな、
くれないっていうことはどうしてもあると
思います。まあ出てきちゃいますよね。
まああとね旅行とかある友達同士とかで、
うん、
記念写真を撮るとか言っても、うんうん、あのこうやっぱりどこを背景にするか、光の向きはどうだとか、
うん、
一応考えないと変なことに。なってしまうし、
うん、
あのあとカメラっていうかその iPhone とかああいうので撮ると、
うん、
ものすごく綺麗に人のところの逆光を綺麗にしてくれる場合と、
うんうんうん、
全然ダメな場合の差が激しい、
うんうんうん、
あれあの頼まれることがあるんだけど、
うん、
あの撮った後で、
うん、
全然ダメだったりします。
あそうなんだ。
全然ダメな時とすごく逆にこっちの方がいいっていう時の差が激しくって、
うんうん、
どうしていいのかわからなくて、
まあだからそれ使ってるアプリとかにもよったりするんですけどね。まああとはそのね、そのピント合わせたところで全部あれしちゃうから、
そっちに行きます
。そこら辺のあれかもしれない、ね。
うん、まあそういう、まあ機材による違いっていう、
うんうん、
あって、こっちで撮れるのになんであったらそこで撮れないのって言われそうな気がして
る。そうそうそう、それはあるよね。いや、こんな感じでみたいなね、言われちゃいそうな感じもありますけど。
めちゃくちゃ試写会深度深いしね。
うん、まあでもそれで言うと、やっぱりそのみんなでね、こう、その仕事っていうことと、まあ別で、そのみんなで行った時に、
うん、
まあ皆さんこの番組聞いてくださる方だったら写真撮る側になると思うので、うん、まあどういうところでこうみんなで写真撮ろうかっていうのは撮る人の提案力みたいなね、
はい、
感じもあるので、日の光見てどこでどっち向きから撮るかとか、あとね、この間沖縄行ったって話したじゃないですか。
あ
の首里城の門、有名な、
うんうん、
これぞ首里城みたいな、
はいはい、
実はなんか僕イメージもっと大きいもんだと思ってたんで意外とちっちゃくてびっくりはしたんですけど、
はい、
要はああいう門とかバックにした時に、
うん、
結構やりがちなのがその下に連れてっちゃう、 あれをなんかね、そこの業者さんの社員さんがそれをやっちゃったらしいんですよ。
あら、
その今日僕が行く前の年にね、
はいはい、
でそれ気をつけてねって言うから、ああ大丈夫です大丈夫ですみたいな、
はいはい、
だから意外とこう皆さん知らないのかもしれないので、うんうん、ご紹介しておくと結構離れるんですよね。
そうですね、はい、大仏とか撮るの、
うんうん、離れて背景をすると人とその写したいもののバランスがちょうど良くなるんですよね。だからその門とか、の真下に連れてって門を全部入れようとするとすごい人がちっちゃくなって、
そう
ちっちゃい誰だかよくわかんないみたいな、門はしっかり収まってるんだけどみたいになっちゃうので、
はい、
まあ、望遠レンズがあればねちょっと離れたところで望遠側で撮るとこう人とその写したい建物とか後ろの背景が近づいて撮れるみたいな、うん、そこら辺を誤ると意外とっていうのがあったりするので、
はい、いいお話です。まあよく、まあ、言われることなんですけどですね、
うんうん、
でも実際にやってみると特に仕事だと逆にあたふたしてて、
うんうんうん、
ああって時あります
ね。いや意外とねその首里城のとこでその時撮ってた時はやっぱりみんな下で撮ってるんですよね。
うん、あそうです
か、うん、なのでちょうどいい位置ぐらいになると人いないんですよ。
あ
うわすごい人だなと思って撮りづらいかなと思ったらやっぱりそのいいぐらいの位置に行くといるの業者なんですよ。
ああなるほど、あみんなそうだ。
もうそこのずっとそこに常駐してるっぽいカメラ屋さんとか あと僕みたいにね同行してきてる人たちがそこら辺で撮ってるんですけど、うん、観光客の人とかやっぱりみんな下で撮るんですよね。
うん、まあそうですね、うんうん、まあまず行っちゃうもんね。
とりあえず下まで行ってみようみたいになっちゃうからね。で撮ろうよ撮ろうよっつってカメラマンが下がってるみたいな、
ああ
ちっちゃくなるパターンねとかって思って見てたので、まあちょっとそういう機会があったらそういう風にしてみてもらうとちょっと感じが違く撮れると思いますんで試してもらえばと思いますが、まあでもねその意外とその同じものを撮るにしてもその発注元によってそのリクエストとか、
うん、
リクエストというかなその業者の色というか、
はい、
あれが違うんだなっていうのをね、まあ、今回いろんな方から話を聞いて、あそんなに違うんだってちょっとびっくりだったんですけど、
うん、ある程度器用さが器用、まあ、器用さっていうよりは、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、読み取る力っていうかコミュニケーション能力っていうか、
うん、
そういうのはまあ当然人間相手なので どんな仕事もそうなんだけど、
うん、
こうちょっと職人気質な感じだと結構厳しいかな、大変です、うん、お互いに職人気質だと 全然こう愛入れなくなっちゃった。
はいはいはいはい。
俺はこういう風に撮りたいんだって、いや僕うちの撮り方こうですからとか、そういう感じになっちゃう。
でも意外とそれ揉めますよね。
まあそうですね。
僕はまあはいはい言うわけでもないんだけど、まあまだ全然ね、その経験も少ないから、言われたらそのままなるべく聞いてあれしてるんですけど、やっぱりキャリアの長い人とかってバチバチやってますもんね。
う
ん、
まあそうですね。うん、まあ自分のスタイルを崩したり、あと機材の関係で、
うん、
そういう風に撮るとかえってめんどくさいんだよねっていうのがあったりとか、
うん、
何を優先とするかとか、
うん、
優先順位違ったりとかね、
うんうんうん、
も
う
効率優先っていうか、その、もう映ってりゃいいんだよっていう、
うんうん、
言われ方というかね、そういうこ、あの、そういう風な、あの、注文がついたりとか、
うん
うん、まあいろいろ、場面場面で違うので、
うん、うん、でも映ってりゃいいんだよっていうのはちょっとね。
まあね、あの、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、その何方な意味で映ってりゃいいんだよとはちょっと違うとは思うんですけど、
うんうんうん、
まずそのスピードっていうか、
うん、
あんまり撮影時間セッティングとかそういうのに時間がかかるようでは困りますよ。
うんうんうん、
ことも含めてなんですけど、うん、まあさっさと撮らないとクレームになる現場も
あ
るというのも、まあ確かなんですけど、
うんうんうん、
まああんまりさっさと撮ることを優先しすぎてしまうと、
うん、
まあなんか写真として味気なかったりとか
うんうん、うん、
するんですけどね。まあ、僕の考え方としては、あの、その一瞬のなんかこう気まずさとか、
うん、
あったねとか、
うん、
あの、お互いにちょっと困るときあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも考えてみるとね、写真の方が長く残るような気がするんですよね。
うんうんうん、うん。
トータルで
いい。はいはいはい、はい。
そのときちょっと揉めたかもしれないけど、そのとき撮れた写真がもし良ければ、
うん、
そっちの方が長く残るから、まあこれはすごくあの、身勝手な言い方かもしれないけど、
うんうん、
出来上がったものの方が良ければそれの方がいいんじゃないかっていう。
うん
う
ん、
します、
うん。いや、でもね、それまんま、まあ、その、1回目で言ったのか2回目で言ったのかもうわかんなくなっちゃったけど、うん、もう一回言いますけど、まあ、基本的には、一つの学校で一人のカメラマンで一生、うん、他のカメラマンと一緒になるってあんまりないんですけど、
はい、
2校が、
はいはい、
複数の学校で同じ業者さん、まあ、僕が、お仕事いただいているところから同じところからカメラマンが集合するような形になるものが年に1回あるんですよ。
はいはいはい
はい、で、その時に、来てたカメラマンの一人が言ってたのが、
うん、
あの、要は喧嘩するっていうんですよね。
はい。
学校と。
あ、そうですね。
で、その集合を取るのにやっぱり時間がかかると。
ああ
。もうちょっとちゃっちゃとやってくれって言われた時に、あの、ちゃんと写真撮りたいんだからちゃんと並んでくれるように、並べてんだからそこはやらしてくれって言って怒るっつって、もうそれ多分そういうことだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。まあ、うん、それはやっぱりあの、なんて言うんでしょう、心意気ですよね。
うん、
まあかっこよく言えば心意気ですよね。
うん、
まあそやっぱり魂でないとっていう話はどうしてもあると思うんですけど、
うん、
その仕事に対して、
うん、この子たちのちゃんとした写真を撮ってあげたいんだから、
うん、
ここの時間は、まあ、これだけの時間は見てくださいっていう、うん、
まあ、
なんか喧嘩するって言ってましたね。
一応説得力はあると
思うんですだからね、あの、その喧嘩するっていうのもパターンがあって、その人のパターンはすごいね、あの、リピーターになるらしいんですよ。ご指名かかるらしいんですよね。
まあ、あの人は
ちゃんとやってくれるみたいな。
まあそれはあるかもしれない、逆にね。
うん、でもなんかあの、子供をね、説教したりする人もいるらしいんですよね。
あ、そうですか。
うん。あの、威圧的になっちゃうとか。
ああ。
だからさっき、僕も経験あるんですけど、こう、一人二人の、まあ、やんちゃなやつがいて、うん、やんちゃなやつって結構、撮ってても別に面白かったりするんでいいんですけど、うん、場を崩す時があるんですよね。はしゃぎすぎて。で、他の子たちが萎縮しちゃってドヨーンとしちゃうことがあって、そういう時に 確かにイラッとするんですよ。でも明らかにこうなんかいじめみたいなことしたら怒るんですけど、うん、なんとなくはしゃぎすぎでこうなんか周りの子が嫌な感じになってるぐらいだと悩むんですよね、
はい、
怒るのか怒るって感じでもないし、なんつったらいいんだろうなみたいな、うん、であんまりね干渉しすぎてもやっぱりいけないので、うん、な先生が言うのを待つたりするんですけど、まあ、先生も言わなかったりするとこも多いんでね、うん、でそういう時にイラッとして多分その怒っちゃう別のパターンの人はそこで怒っちゃうらしいですでそういう、まあ、なんか出禁になるところもあるらしくて、うん、ご指名でもあの人は来るなという学校もあるらしいですよ。でもなんか難しいですよね、うん、相手がいることだから非常にその時の雰囲気作っていい表情になってもらわないといけないし、変なリクエストが来るしみたいな、
はい、
なかなか難しいけど、でもやっぱ提案力みたいなのって必要ですよね、
はい、うん、まあそうですね、まあいろいろやっぱ引き出しは必要なので
ですね、うん、それは痛感します、まあ、
かなんかそういうそのさっきの修学旅行みたいにいろんな業者さん集まったりすると面白いですね、
うん、うん
うん、この人すごいじゃんっていうのを結構見習わない、
うんうんうん、
乗せ方とか見習いたくなります。
でもあれもなんかね、あこれはいいかなと思ってもでもちょっと自分できないなみたいなってないですか？はい、
あります。
なんかスタイルがいろいろじゃないですか？
う
ん、
そうですね、うん、ものすごくこうテンションの高い人とか、
うん、
真似しようとしても自分にそういうだけのテンションないかやっても無駄やってもできないというか滑っちゃうとか、
うん、
ありますけど
ね。そうなんですよね、うん、だからなんか自分のスタイルをなんか作んなきゃなとか思ったりしますけどね、
うん、まあ、うん、まあ結局そのねさっきのほら、ちゃんと撮らせてくださいっていうのは、
うんうんうん、
職人的なところは絶対必要だと思うので、
うんうんうん
うん、まあそれに尽きるかなっていう感じはしますよね。本当機材でまあ、どんどん進歩してしまえば、
うん、
iPhone で撮ってそれでいいじゃんっていう話になっちゃいますから、
ね、うんうん、そうですよね。機材の差っていうのは本当になくなってきてるから何が違いかって言ったらそこら辺ですもんね。
そうなんですよ、
うん、だから本当に集合写真って、うん、まあ、基本的には並べでほぼ決まっちゃう感じしません？
ああ、はい、そうですね。並べはまあいろいろあるので、
うん、
僕はあんまりこだわらないんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、なんかあれも並び方にあんまりこだわりすぎると今度時間かかりすぎて、
うんうん、
さっきの話じゃないけど、
うん、
そこら辺の限界はやっぱりありますよね。
いやなんかね、僕始めた頃ってその目つぶりとか。やっぱすごく心配で、
ええ、
撮る方が長かったんですよ僕。
あ、
だけどそうすると結構顔が隠れてたりとか、うん、欠けてたりとか、
はい、
一番ひどいので全隠れはなかったけど、でも半分隠れちゃったっていうのも最初の頃あったかな、はい、で要はしっかり並べたらそれなくなるじゃないですか、
うんうん、
だからその並べるのに時間かけて撮るのが短め、あ、
まあ、確かにそれが言います
ね。ね、なんかそこら辺がでこう、まあ、皆さんもねみんなで行った時になんか、まあ、これから忘年会シーズンであ みんなで写真撮るとかいう時に多分並べる時のその顔の位置とかちょっと注意してもらうとね、うん、意外と顔隠れずに済むかもしれない。
いや、忘年会の記念写真なんてちょっとうんざりだな。酔っ払う前に撮りたいですよ。
でも、顔、やっぱり、なんていうの、顔隠しちゃったのってすごく、罪悪感ないですか？
まあ、そうですね。
その、仕事じゃなくても。
うん。
なんか、あ、そう、そのセレクトでね、そのボツにするしないで、
はい、
例えば10人ぐらい、まあ、集合まで行かないでも10人ぐらいわしゃっと人が集まって撮った時に、 みんないい顔してると。でも一人がその、そのシャッター切ったタイミングで変な顔になっちゃうパターンってあるじゃないですか。で、その場所ではその一枚しかなくて、その一人だけ変な顔だった場合、僕今すっぱりそれボツにするんですよ。
あ、
だけど最初の頃すっごいそれがね、あーってね、もったいないな、これ出しちゃおうかなとかね、結構悩んでた時期があったんですけど、なのかやっぱその顔、まあ、変顔になっちゃったやつはもうあれなんですけど、半隠れとかさ、
あ、
せっかくこの場所でみんな集まって撮れたのに、うん、この子一人半分顔出てないやとか、集合じゃないとやっぱ結構ある、まだ未だにあるのでね、
俺は仕方がないじゃないですよ、
なかなか、だからそのまあ全てこうみんなではい撮るよみたいな時はね、うん、あのわーってなんか勢いで撮っちゃった時はしょうがないにしても、うん、なんかじゃあみんなで撮りましょうみたいな時はちょっとね、顔の位置気をつけながら、まあデジカメなんで撮って顔が出てるかだけチェックして最終切るとかね、うん、それぐらいはしてあげた方がいいかもしれないかなっていうね、はい、まあちょっとこの愚痴いいかもしれないと私は勝手に思っておりますが、まあすね、まあ楽しんでいただけているかどうかやや不安ではありますが、はい、ちょっと日頃の鬱憤ばらしにたまにさせてもらえるとちょっと気が楽になるというか、
はい、分かりました、
たまこの恒例ネタになるかもしれません、はい、ちょっと覚悟していただければと思いますということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまたでしょう、はい。